今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、11月13日、いい膝の日です。ゼリア新薬がいい膝1113ですね、の語呂合わせから制定した記念日ということであります。というわけで今週は膝に関する楽曲の特集、ニーソング特集をお送りしたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、いい膝の日ということでございまして、膝に関する楽曲ですね、ニーソングの特集をお送りしてみたいと思います。
はい。
1曲目を聴きいただいたわけですけれども、この番組でかけるのは初めてですね。ザ・ジェフ・ベックグループね、ジェフ・ベック、ロッド・シュワートがいたグループでございますけれども、はい、そのグループのザ・ハングマンズ・ニーをお聴きいただきました。
はい。
1969年のアルバムですね、これはね、ベック・オラというアルバムに収録されたナンバーでして、ギターがジェフ・ベック、ボーカルがロッド・シュワート、ベースがロン・ウッドで、鍵盤がニッキー・ホプキンズというですね、第一期ジェフ・ベックグループの、まあ、最後のアルバムとなっております。まあ、基本ね、3コードの、まあ、ハードな、どういうんでしょうね、ブルースロックというような感じですけれども、やっぱりジェフ・ベックですので、いわゆるその月並みな、はい、ブルースロックとか、そういう、まあ、60年代後半のいっぱいね、はい、そういう、まあ、ハードなバンドもいましたけれども、はい、そういったもので比較するとちょっとやっぱりギターが抜けてる感じがするんですよね。いわゆるその、まあ、この人はもうすごく、天才的な人でございますから、
はい、
そのブルースのね、その定型的なフレーズだったり、まあ、ペンタトニックを使った、まあ、ありきたりな、ね、うん、ものとかをあえて避けるような、うん、まあ、トリッキー な、うん、なんか今の曲を聴いていてもですね、うん、まあ、もう時折こうスペーシーな、っていうね、ことぐらい印象を受けるぐらいのですね、
はい、
まあ、あの凄まじいギターソロが特徴的なんですけれども、うん、まあ、よく三大ギタリストなんて言われますがね、はい、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベックなんて言いますけれども、うん、一番この人が、まあ、そのテクニック的に、まあ、そのどうでしょうね、音楽的なその奇抜さとかそういったものも含めて、そのアーティスト、アーティストした人なんじゃないかなと思いますね。まあ、まあ、エリック・クラプトンはもう今や大御所で、
はい、
どうでしょう、もうすごくポピュラリティもね、はい、獲得してますし、まあ、ジミー・ペイジはレッド・ツェッペリンで、うん、あれだけビッグバンドになりましたけれども、
はい、
まあ、ジェフ・ベックというのはどちらかというと、この3人の中で見たらですよ、
はい、
この後の2人と比べるとちょっとこう地味な、ね、はい、存在のように感じるんですけれども、それはやっぱり、この、ギターがね、はい、こう先進的すぎるというか、ちょっとこうポピュラリティをつかむにはちょっといっちゃってる感が強いかなと思うんですよね。
独自性があり
そうですね。そうなんですよね。だから、まあ、ある種こうミュージシャンズミュージシャンというか、うん、本当にギターをこう追求してる人からすると、うん、あれは真似できないとか、うん、やっぱり一番好きなのはジェフ・ベックだなんてね、うん、よく言ってるギタリストとかもの話も聞くんですけれども、
はい、
まあ、そういう人でございますね。うん、あと、まあ、何がすごいかって言いますと、やっぱこのロッドスチュワートのボーカルじゃないでしょうか。
はい、
とにかくね、この60年代の後半の頃のこのイギリスのロックミュージシャンのボーカルはちょっとすごいものがありますね。
はいはい、
一番このボーカルを聞いてて 僕なんかはその最初に連想してしまうのはやっぱポール・マッカートニーなんですよ、うん、ポール・マッカートニーの例えばあのビートルズのねヘルタースケルターだとか、はいはい、I've got a feeling だとかね、うん、ああいうこうシャウト系のありますよね、うん、あれとすごくねその高音の部分が似てる気がするんですよね、
はいはいはい、
だから、まあロッド・チュアとかメイビー・アム・アメイズとこうリアルタイムでカバーしたりとか、うん、あのしてたりしましたけれども、はい、それもなんかすごく分かる気がして、まあとにかくイギリスのロック、ボーカリストはすげえなっていう話なんですけれども ね、ロッド・スチュアートが、サーにもなりましたからね、この度ね、はいはい、なのでまあもう偉大なイギリスを代表する、ボーカリストなわけでございますけれども、はい、また、ロッド・スチュアートのピンのね、はい、作品とかも取り上げてみたいかなとは思いますけれども、ね、はい。じゃあ、2曲目いってみたいと思うんですけれども、今度はアメリカですね、まあ、このグループも、この番組でかけるのは初めてです。私大好きな、グループなんですが、まあ、とりあえず曲を聴いていただこうかなと思います。ブレッドでございます、1972年のブレッドのアルバム Baby I'm a Want 中に収録されたナンバー Down on My Knees をお聴きください。はい、ブレッドで Down on My Knees をお聴きいただきました、まあ、1972年のアルバム Baby I'm a Want 中に収録されたナンバーなんですけれども、この曲ねすごくいいんですが、まあ、代表曲の一つでもあるんですけれども、実はまあなんかシングルカットできそうなねぐらいのキャッチーな曲なんですけれども、まあ、A 面としてはシングルカットはされていなくてですね、うんうん、まあ、その代わりといいますか、まあ、このアルバムからシングルカットされたダイアリーという曲の B 面にまあ収録されたりしています、うん、ただですね、まあ、結構もうあの彼らのベストアルバムには常連のようにしてまあ収録されることが多いので、まあ、結構あの有名な曲でございます、
はい、
まあねすごく、まあ、今聞いていただいて、分かったかと思うんですが、うん、僕はまあ思うんですけれども、うん、初期のねビートルズに通ずるものがあるんじゃないかと思うんですね、うん、その12弦ギターをそのフィーチャーしたようなサウンドだったり、うん、まあ、どこかドタバタ感をまあ演出したようなあのドラムだったり、はいはい、コード進行だったり、うん、ハーモニーだったりね、うん、だからリボルバー前後ぐらいかな、あれぐらいの頃のなんかビートルズがやりそう なんか感じがあるんですけれども、うん、ただまあ、もともと、うまいので、まあ、その凄腕ミュージシャン的なね、人たちの集まりなので演奏はかっちりこうしてますから、うん、ビートルズのようなこうアマチュアリズムみたいなものはあの見られませんけれども、うん、まあアメリカの、なんて言うんでしょう、一流どころが料理するとビートルズの、初期中期はこういう風になるみたいな感じがするような気がして、なかなかあのかっこいい曲かなと思います、う
ん、はい、はい、
じゃあそれではですね、今週もお便りの方ちょっと行ってみましょうか。
はい、
はい、
それでは今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは元気ネーム浜潤さんからのお便りです。
はい、
先生いつも楽しく聞いています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ファミコンリバイバルが出ましたね、うんうん、とても気になっています。先生は買われる予定ありますか、
はいはい、
といただいております。
ちょっと話題になってますね。
そうですね、
スイムさん知ってます？
なんかあのちっちゃいやつですよね、クラシックミニっていうんですかね、
はいはいはい、はい、その往年のね、うん、まさに僕らの子供の頃のね、やつですけれども、
そうですね、ソフトとか見てたら、だいたいやったことあるような、
ね、そうですね、30本ぐらい確か入ってるとかって言って、実はまああの知り合いの人でね、あの買われた人がいて、
はいはい、
でまあちょっと僕も気にはなってね、
はい、
どういうものか見てみたんですけど、うん、お得ですよね、うん、30本それこそもう、はい、あの任天堂のスーパーマリオブラザーズだとか、
はいはい、
ああいうゼルダの伝説とかですね、うん、ああいうあるじゃないですか、
はいはい、
名作と言われる
ですね、
はい、あの辺がほぼほぼ入ってますわ、
はい、
ただまあ例えばドラゴンクエストは入っていないとかね、うんうんうん、そのもうちょっと入れてほしかったなみたいなのもあるので、うんうん、まあ、その30本が本当にそのファミコン世代の人ねそれぞれにとってベストかと言われれば、はい、まあそういうわけではないとは思うんですけれども、うんうん、当時ファミコンソフトってあれだから高いものだったら1万近くしたやつとかもありましたよね。
最後の方してましたね、
してましたよね、うんうん、で最初の方でも安くて3、4千、
ね、
高くて
大体5千ぐらいのイメージですけどね、
ですよね、うん、 だからそれが30本ということは、うん、もし当時でそんだけ揃えようと思うと15万ぐらいは最低10万以上は最低用意しとかないといけなかった
わけで、うん、そうですね、
それが数千円で買えてしまう、う
ん、いや大変お得ですねこれ。
お得ですね、うん、まあその今の技術から言ってしまえば、まあ結局それだけのものということなのかもしれませんけれども、うんうん、まあ僕いいと思うんですけれども、特に最近の子供なんかでも、まあ例えばトランプを楽しむとか将棋を楽しむとかよね、そういうまあレトロなゲームをその味わうっていうのも一つの、まあどうでしょう、幼少期にやっておけばいいことかなと思うんですね。もうあのクラシックのファミコンなんていうのももうその次元じゃないかなと僕は思うので、逆にちっちゃい子らにあのまあ今のねなんかこう大人びたゲームよりもそういったものを やらすのもありなんじゃないかなってちょっと思ったりしますけれども、
ね、そうですね、
ちょっとあの買ってみようか悩んでるところですね
そうですね、はい、
じゃあ次行ってみましょうか。
はい、分かりました。続きまして元気ネームサットンさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先生いつも放送楽しみに聞いています。はい、トランプ氏が当選しましたね。過激な発言が多くて心配になりますが、実際就任したらどうなんでしょう、うん、先生はどう思われていますか。これからも頑張ってください。
ありがとうございます、
といただいておりますけども、はい、
どう思います。
はい、どうでしょうね、まあ、僕はね、僕常日頃から思っているのは、別に政治家なんて誰がなっても一緒じゃないかなって思ってるんですよ。別にトランプ氏でもね、うん、クリントン氏でもね、うん、別にどっちでも良かったと思うんですよ。うん、
あ、だからあの公約ね、うん、公約がだからもう明らかに過激じゃないですか。
あ、まあね、
だからそれを本当にするのかどうかっていうところが僕焦点やと思うんですよね。
うん、
なのでまあリップサービスというか、うん、まあそのどうでしょう、注目を集めるとか、うん、そういうような意味合いでただ、うん、言っただけのものなら、
うん、
これでもあの方向修正ねしてやったらいいと思うんですけど、
はい、
ただでも言っちゃいましたからね。であれをやらないの、うん、となると公約違反になるのかどうか分かりませんけれども、うん、だからその辺のたくさん選挙活動の中で言ったね、うん、その過激なその公約みたいなものをですね、うん、どういう形で、うん、その折り合いつけていくのか、
うん、
そこをだからうまく乗り越えたら、うん、ひょっとしたら意外といいね、
うん、
パターンに転がっていく可能性はあるかなとは思うんですよね。うん、なので本当ちょっとどういう動きに出るかが読めないので、うん、最初のまあ、時期ですね、
はい、
がちょっと見ものやなと思って見てますけどもね。
まあね、
まあ、難しいところですけどもね、政
治のことですね。
はい、
はい、
今日は
そのお便りは以上ですね。
はい、
はい、もしもお便りたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、さて、膝の曲ニーソング特集は次がラストでございますけれども、次はねちょっとねあの、これをかけたかったんですね。ダスティ・スプリングフィールドっていうですね、まあ、イギリスの女性大シンガーでございますけれども、その人の曲です。まあどういう曲かと言いますと、1980年のシングルなんですけれども、アルバム未収録の楽曲なんですね。ところがこれが非常にいい曲でして、ただものすごく出来がいいにもかかわらず全くチャートインせず、
うん、
でその後、まあ、いろんな、ね、人にカバーされたりすることで、まあ、ちょっと認知されたような部分があるんですけれども、例えば、まあ、1981年にオーストラリアの黒人シンガーのマルシア・ハインズっていう人がカバーしてオーストラリアで、トップ10を記録したり、まあ、1983年に以前この番組でもかけたことありますがレオ・セイヤーというですね、うん、イギリスのシンガーソングライターが Have You Ever Been In Love っていうアルバムの中でカバーしたりという曲なんですけれども、なんせですね作家が素晴らしいんです。ロジャー・クックっていう人が作曲に関わっておりまして、まあ、その60年代とか、まあ、70年代初頭ぐらいの、まあ、イギリスの名そのソングライターで素晴らしいそのポップソングをたくさん書いてる人でですね、この人が、まあ、書いたから悪いはずもないじゃないかっていう感じなんですけれども、全くヒットしなかった不遇の名曲でございます。でこれ結構マニアックになっちゃってまして、今 CD で聴こうと思うとですね、1996年に発表されたコンピレーション版、まあ、レア音源を中心にね、されたコンピレーション版の Something Special っていう CD じゃないと多分今もう聴けないんですよね。 でこれ自体ももうちょっと入手困難になってて、こんな一曲がそんな感じで気軽に聴けないっていうのは非常に腹立たしいんですけれども、ダスティ・スプリングフィールドも、もう超大物の素晴らしいイギリスのシンガーでございますから、もう全シングル集とかね、そういう形できちんと、流出してもらいたい楽曲なんですね。まあその曲名言ってませんが、最後はその曲を聴いていただきたいと思います。ダスティ・スプリングフィールドで Your Love Still Brings Me To My Knees をお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、膝に関する楽曲の特集、ニーソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、11月20日、ピザの日でございます。というわけで来週はピザに関する楽曲の特集、ピザソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。行き場のない思いに打ちひしがれ